77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでですね、はい、奈美さん、はい、今週もやってまいりました、はい、ナヤラジオなんですけど、はい、あのナヤラジオってね、いつもこう一つの農産物をテーマに話してましたよね。
そうですね、
はい、稲とかオリーブとか、はい、今日はですね、うん、ちょっと違うんですよ。
そうですね、はい、なんかちょっと雰囲気が今日は全く違っております。
そうなんですよ、今日はですね、はいはい、あのお見せできなくてね、残念なんですけど、はい、ラジオなので、あのスタジオですね、もう見学の皆さんでね、たくさん来ていただいて、
はい、
ありがとうございます。皆さん元気ですか。よろしくお願いします。聞こえます。
皆さん聞こえます。
はい、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、今日はですね、はい、皆さんにお越しいただいているのがですね、はい、うん、まあ、農業といえばね、あの、美味しいの、美味しいとかいうのは大事なんですけど、はい、だけじゃなくて安心安全、はい、すごく大事ですもんね、はい、なので、はい、そうなんです、うん、
私も勉強しています、この番組で。
ありがとうございます、はいはい、で最近やっぱりね、リスナーさんの皆さんからですね、はい、この食の安全って、あのすごく関心が高まってるなってすごく感じるんですよね。
そうですね、
はい、で今日はですね、うん、まあ、それに、うん、あの関心を持ってる市民の皆さんにですね、
そうですね、
はい、お越しいただいて、ゲストさんに、
とても若いですよ。
あ、はい、そうなんですよ、はいはい、ということで今日はですね、こう私がこう質問に答えるという形になるんですけど、
頑張ってくださいました。
農家バーなやのなやラジオ、それではですね、今日、はい、お越しいただいているゲストさんなんですけど、はいはい、自己紹介を、お名前をお願いいたします。
はい、森初めと言います。よろしくお願いします。
はい、森さんよろしくお願いします。はい、森さんは、農業の、はい、何に興味を今持ってるんでしょうか。
あ、今ですね、農業の食料自給率のこととか、はい、農業の衰退化のこととか、はいはい、日本の食品の食の安全性とか、遺伝子組み換えの食品のこととかについて興味を持ってます、
ね。なるほど、はい、ありがとうございます、うん、今おっしゃっていただいた、うん、まあ、あの安心安全が、まあ、
そうですね、
はい、あの、うん、大きなキーワードになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、確かにね、これは重要なトピックですもんね。
そうですね、やっぱりね、
はい、そうなんです、うん、まあ、これはですね、すべての農業事業者だけではなくて、まあ、うん、もうそうじゃない一般の方もすごく大切なテーマですよね。
関心が高いですよね。
ですよね、はい、うん、あの森さんは農業に関係するお仕事をされてるんですか。
あ、いえ、私は普段は福祉の仕事をしていて、ね、ずっと介護の仕事をしていたんですけども、うん、今ちょっとあの病気で休業しておりまして、それでちょっと農業のこととかに昔から関心があったので、調べる機会をこう持ったので、農業のことについて図書館の本を読んでいろいろ調べたりとか、
なるほど、
新聞を読んだりとかして、うん、ちょっとそれで、あ、農業ってこんなんか種子法とか種苗法とか、うん、食の安全とかいろいろキーワードがたくさん出てきて、
なるほど、
ちょっと詳しく知りたいなと思ったので、農家の方についてお聞きしたいなと思って、はい、ぜひ淵上さんにお話しいただきたいなと思ってここに来ました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、はい。
で、今ですね、おっしゃっていただいたみたいな、食の安心安全についてなんですけど、あのね、今回はそのいくつか質問をですね、まとめてきていただいていると思うんですけど、
はい、
はい、まず一つ目の質問をお願いします、
はい。私が聞いたのは、はい、農業っていうのに民間企業が今参入してきていて、はい、で民間企業の参入っていうと農薬とか、
はい、
化学薬品とか、
はい、
その農業の化学企業化っていうのについて、はい、そのそれは自然な農業をこう、
なるほど、
あの自然に農業ってこうやっぱりなんか自然って大事じゃないですか。
そうですね、
自然と、
はい、
あの食物が育っていって、はい、自然と収穫ができるっていうのが大事なのに、
はい、
化学企業化によって農家の方が、はい、 どのようなこう影響を受けているのかなというところがちょっと気になります。
なるほど、はい、確かに心配な、ね、になるあのテーマですよね。農薬とかもですね、実際にこう、まあ、私もですね、はい、いろいろな農薬について、まあ、全部じゃないんですけど少し勉強したことがあるんですけど、まあ、ものによってはですね、まあ、毒性があるものとか、そういったものもやっぱりあるんですね、はいはい、で農薬のことについてですね、まあ、私も知らないことがあるんですけど、はい、ここでですねちょっと一つ多分森さんがですね知らない化学物質についてですねちょっとお話したいと思うんですけど、はい、多分聞いたことないと思うんですけど、ジハイドロジェンモノオキサイドって
全然聞いたことないですか。
はい、別名 DHMO っていう、化学物質なんですけど、はい、聞いたことありますか。
いや全然ないですね、はい、
スタジオにお越しいただいている皆さんどうですか。
神々です、はい、申し訳ありません、
はい、すみません、
神々です。
ジハイドロジェンモノオキサイドっていう、はい、これなんですけど、はい、これは、まあ、どういう化学物質かっていうと、まあ、元々は無味無臭なんですね。で、まあ、常温では液体の物質ですね、はい、でこれはですね工場とかの冷却とかに使われる化学物質で福島県のですね原発の冷却にも使われている、
はい
はい、それが、まあ、DHMO、まあ、短く DHMO って言うんですけど、はいはい、ただこれはですね農業の場所現場でも使われているんですね。でこれはですね、うん、植物の成長を促進させるということで、まあ、実際に先進国でもですね各地で使われているんですけど、実はこの化学物質によって結構死者が出ているんですね。
いやそうなんですか、
はい、毎年死者が出ています。はい、はい、でまあ、これは私、実際にこれ使ったことあるんですけど、この DHMO のが気体になった状態のものに、触れると炎症を起こすんですね。で
私も皮膚がってことですか。
そうです、はい
はいはい、
そうです、触れたところが炎症を起こして、うん、まあ、私も何回かそれ、はい、なったことがあります、
はい、
で固体状 の DHMO に長時間触れ続けると、はい、ちょっと長引く影響をですね、痛みなどそういったものを受ける場合もあるんですね、
うん、
はい、まあ、そんな DHMO なんですけど、まあ、これはですね世界中で使われているので世界中の河川から検出されているんですね、
うん、
あとこれはですね、母乳からも検出されたケースがありますし、
はい、
あとは、末期がんのですねがん細胞からも検出されているんですね、
うん、
はい、
結構深刻ですか。
あ、そうですね、はい、まあ、これについてはですね今まだ研究が進められている段階だと思うんですけ ど、うん、これメディアでは言わないですよね、テレビで、はい、
それにその農薬によって、はい、母体に影響が出たりとか、はい、そのがんの病気を引き起こしたりしている可能性があるっていうことですか。
農薬なんですか。
これは農薬って言いますか、いろいろなところで使われている化学物質ですね。これはですねこれによってがんになりましたという発表 がされたことは多分ないと思います、
はい、直接はない、
はいはい、で、ただ医師たちは知っていますね。がん細胞にこの化学物質が含まれているということは知ってます、ね、はい、でこれメディアでは言わないよというお話しましたけど、
はい、
ただですねこれを売買することで利益を得ている大企業がいくつもあるんですね。DHMO を販売して、
はい
はい、で厚生労働省や農林水産省もこれをですね、うん、規制するという動きがないんですね、
うん、
はい、まあ、こういったものが、はい、実際に日本のみならず世界中で起こってますよということなんですけど、
はい、
すいません、ただこの DHMO の話は森さんの質問ではなかったので、はい、これについてはちょっと後でお話します。
わかりました、
はいはい、で先ほどの質問ですね、すいません、はい、もう一度要約しますと、化学メーカーが農業にどんどん参入してくるのはどういうことなんだろうというお話ですね、
はいはい、
これはですね森さんがおっしゃったのが、
はい、
農業ってこう自然なものなのにその化学っていうのが入ってくるのはどうなんだろうっていう、うん、それがちょっと心配なんじゃないかなって思うんですね、はい、そういうことですよね、
はいはい、なんか昔からその農薬とかは結構虫がおったりとか病気になったりするから、はい、多少は農薬ってなければならないものっていうのを認識してるんですけど、はいはい、なんかあまりにもその化学企業家によってあまりにもその使われなくてもいい本来は、
はい、
使われなくてもいい化学薬品とかそういうものがさ使われていたりとか、はい、それによってまた先ほどの化学物質みたいにこう食品の安全とか、
はい、
そういう 母体に影響が人間の体に影響が出るとか、はい、そういうことが起こるんじゃないかなというのがちょっと気になるところです、
はい、心配ということですよね、はい、はい、ナミさんどうですか。
よく聞きますね。
ですよね、
はいはい、小さいお子さんを育てのお母さんからもよくそんな質問を受けたりとかしますね、はいはい、
そうですね、まさにそうなんですよね、はい、で、これちょっと質問の資料にもあったんですけど、どんどん農薬が増えているんじゃないかとか、あとこういった質問も最近よく受けるんですけど、森さんもそうなのかわからないですけど、日本はその農薬の使用がすごく多いよっていう話もあるんですね。海外に比べて使用量 が多いって。でこれはですね、ズバリ農業の現場にいる人は感じてることなんですよ、うん、何を感じてるかというと、うん、農薬の使用量の比較ができないんですね、
う
ん、
なるほど、
はい、
そうですよね、
はい、うん、はい、そうなんです。
農薬の使用量の比較ができないというのは
どういうことかというですね、は
い、
それはですね、はい、農薬って農家の人はもう見たことがあるかもしれないんですけど、農薬のですね、裏のラベルを見るとリストが書かれてるんですね。で何千倍何千倍何千倍ってこう、例えばキャベツは5000倍、うん、レタスは6000倍とかそういうのが書かれてるんですね、
はい、
であと、それによってこう全然違うので、例えば、すぐに収穫されるほうれん草とかは農薬をかける回数が少ない、はい、でもトマトは植えてから何回も実を収穫するので途中に農薬をかける回数が多いかもしれない、
はい、
それはですね、じゃあほうれん草農家、僕は農薬を少ししか使わないよ、トマト農家はたくさん使ってるよねっていう比較がそもそもできない。それと、はい、農薬を使う、タイミングみたいなのもよっても違うんですね。例えばその種子を消毒するという、種子にこう虫がですね来ないように種を消毒するというときに、はい、種を農薬 溜まってるところにこうチャポンってつけるんですけど、そのチャポンってつけてこう余った分があるんですけど、じゃあその余ったこれは何リットル使ったので今日はたくさん使ったなって比較できないんですね。はい、あとはですね、はい、苗の時にかけるものもあるんですよ。で苗の時にものすごくたくさんかけたとしても、はい、その苗が大きくなるまでに、そのキャベツの苗ってものすごく小さいんですよ、うん、でものすごく小さくて、これで例えてもあれなんですけど、人間の小指とかですね、
あ、そんなに小さい、
はい、そのぐらいの時に農薬をかけて、はい、でネキリムシっていう虫がいるんですけど、はい、そのネキリムシってこの、苗 この根っこの部分を食べて、はい、切り落としてしまうんですよ、はい、で それに対する農薬ってあるんですけど、はい、それは虫を殺すための農薬です、
はい、
ですけどそれを今日は1リッターかけたねって、うん、はい、で収穫される前に2リッターかけたねって言ってもそれが比較ができないんですよ、
はい、
あとは他にはですね、はい、農薬の毒性っていうのも全然違うんで、はい、それも比較ができないんですね、はい、農薬だけじゃないんですけど、劇物とかの世界で毒物、劇物、普通物って分かれるんですよ、はい、毒物、
毒、
はい、で劇物は用法用量を守って使いましょうね、
はい、ちょっと危険な感じが、
そうですね、はい、もしかしたら人間が使う医薬品とかもそうかもしれません、
はい、
で普通物って言ったら普通なんで、
はい、
例えば塩とかたくさん取りすぎたらダメですけど、別になんか毒ってわけじゃないですよね、
は
い、
じゃあ無害ですよ、
はいはい、そうなんです。でそれをですね、はい、どんな風に比較するかっていうのはできないんですね、
はい
はい、で私がですね農業やってた時に、農薬当然使ったことあるんですけど、はい、例えば、土壌消毒をしますよって言って、ちょっと毒性の強い土壌消毒をこのぐらい使いました、1リッター使いましたっていう時があるんです、
はい、
で別の時にこれはですねマシン油って言うんですけど、ただの油、はい、ただの油をみかんの木にかけることがあるんです。これは
なんでですか。
なんでかっていうと、はい、このただの油をかけることで、はい、貝殻虫っていう、
はい、
みかんの木についてる虫がいるんですよ、はいはい、その虫に油がついたら息ができなくて窒息死してしまうんですよ、
その貝殻虫というのはみかんを食べちゃうんですか、
はい、みかんの 木の幹を吸うので、はい、見たことあると思うんです。
本当ですか。あります。
木が枯れちゃうんですよ、
はい、
でその農薬をまきましたって、でその時はもしかしたら多くまくかもしれないんですけど、は
い、ただ油でいいんですか。
あ、そうなんです。
これで木が枯れたら元も子もないですもんね。
そうなんです、はいはい、でただ昨日1リッター巻きました、今日100リッター巻きましたって言って、
はい
はい、昨日より今日が100倍巻きましたという比較ができないんです。
あ、
はい、
それも自分で分からないから、どのくらい農薬をこう使ってるのかも分からない、
はい、どのくらい使ってるのか分からないっていうのは、それはさすがにないんですけど、何リットル使うよってドボドボってやるので、はい、それは分かるんですけど、はい、でも例えば、1リッター殺菌剤を使ったのと100リッター油を撒きましたっていうのでは、はい、100倍の農薬を使いましたねっていう比較ができないんですね。
はい、
あと濃縮度合いも違うので、うん、なのでそれをこう日本は海外に比べて多いとか 最近は多くなったねとかいうことができないですね。
あ、なるほどですね、はい、で
各農家でも違うんですか。
農家でも当然違いますね。
そうですよね、はい、じゃあ各農家でも比較ができないということですか、ね、
各農家でもですね比較ができる場合もあると思います。
あ、なるほど、
はい、例えばみかん農家、さっきの、まあ、例えばみかん農家で、はい、うちはみかん をこのぐらい植えてますよで全く同じだけ植えてますよってそれ以外の作物植えてませんよという農家だったら農薬の使用量を比較することはできると思うんですけど、とは言っても
同じ条件でということです
ね。そうなんです。ただとは言っても違う農薬を使った場合、うちは1リッターしか使ってないのに隣は100リッターも使ってるよって言っても、うん、毒性とか効能が違う場合それを比較することができない、
ね、あ、はいはい、
そうですね、はい、普通劇薬毒性とか言われたらそうかもしれないですね。
そうなんです、
はい、そうですね、
はい、であとはその農薬の定義にもよるんですね、はい、例えば、はい、その農薬取締法という法律があるんですけど、はい、その農薬取締法で言われている農薬なのか、はい、それとも、各 JA とかに登録がされている農薬なのか、
はい、
で登録をするしないという話だったら例えば、うん、さっき言ったみたいなのただの油みたいなのは、はい、規制が特にないので、はい、なので何回撒いたからダメだよとかいうのがほとんどのところでないですね、はい、でじゃあさっき言ったみたいな、はい、農薬取締法で言ったらアイガモとかも農薬に入るんですよ。
あ、そうなんですか。アイガモ農法とかよく聞いたことありますけど、
それです、
は
いはい、あれも農薬取締法だったら農薬なんですよ。
そうなんですか、
カモが。
そうなんです。じゃあアイガモ農法のところで使ってるのは、はい、じゃあ農薬アイガモを100は飼ってるから1リッターしか農薬使わないところよりも農薬使ってますよっていうことになるのかわからないんで、
はい、
なので、はい、今私がお話した話めちゃめちゃ複雑かもしれないんですけど、はい、その複雑な農薬の話を、うん、はい、もうその条件を一切無視して日本は農薬使用量が増えてるよとか、
はい、
日本はアメリカに比べて多いよとか言われるのが、
はい、
なんか随分シンプル化しすぎな気がするんですよ。
あ、
ちょっと簡単に言いすぎ、
はい、そうなんですよ、はい、
そうですね、
はい、比較ができないものを比較してるよっていう、
なるほどです、
今聞いてもよくわからないです
ね。そうですね、す
みません。私もちょっとあまり理解が追いついてない
です。すみません、分かりやすくお話したかったんですけどね、うん、農薬がどっちが多いですかって言われて、うん、比べることができないよねっていう話なんです、うんうん、
まずその話を聞いて比べ方がわからないということに気がつきました。
はい、そうなんです。比べ方がわからないんです。どうやって比べようかって、
そうですよね、
はい、そしたらやっぱ海外のオーストラリア産とかのものと日本国内のもの、はい、どっちが安全かって言われてもちょっとわからないみたいなことにはなりますかね、
は
い、
そうですね、はい、
そうですね、やっぱり、
はい、農薬が多く使われてるから危険ですね、うん、それは何の農薬ですか、
どんな農薬ですかってなります。普通だったら無害なわけだし、
そうなんです、はい、
あ、なるほどです、はい、だったら、はい、絶対必ずしも日本国内のものが絶対安全だよとかいうわけではない。
何をもって安全っていうのかなんですけど、はい、例えばその農薬の毒物って言っても、はい、人間が食べて害があるかどうかって言うとまた違うものとかもあるので、うん、なのでそれも簡単には比較できないということですね、
はい、
日本でもこう基準が当然あるんですけど、どういうふうにその基準が決められているかっていうと、それは、まあ、各機関によってもちょっと違う部分があるんですけど、一番オーソドックスな決められ方が基準値っていうのがあるんですけど、その基準値って、はい、じゃあどうやって決めるのっていうと、動物実験をするんですね。動物実験を
マウスとかですか。
そうですね、はいはい、あとはまあ計算上とかもあるかもしれないんですけど、はい、すいません。でそれちょっと書くやり方があると思うんで、ちょっと私もそこまでわからないんですけど、その基準値っていうのは体重が何キログラムの人が毎日何グラムまでいかないんですけど、うん、何 ppm っていうものすごく小さな単位なんですけど、はい、を摂取し続けて、
はい、
でそれをこう安全係数って100倍ってかけてるので、はい、うっかり毎日100倍食べ続けてしまいましたよってなった時に影響があるかならないかっていうのがこう
100倍ってまたちょっと、はい、
そうなんですよ、はい、で、まあ、先ほどね、はい、その海外ではどうなのとかいうのになるんですけど、はい、まあ、よく言われてるような、
はい、
比較したら例えば日本は海外の 何百倍もの、基準が甘いものだったんだとか言われるんですけど、
はい、
じゃあその項目は何なのって言うと書かれてないんですよね。で、はい、よくよく調べると例えばひまわりの種とかだったりする、
はい、
ひまわりの種が、はい、その米の基準よりも甘かったりするの。それは当たり前の話で、
うん、
ひまわりの種そんなご飯みたいに食べないですよね。
はい、
なんかハムスターのキャラクターみたいになっちゃいますもんね、
はい、ハム太郎
そう、ハム太郎みたいになっちゃうんで、はい、なのでそれを比べて、ね、はい、なんかこう、うん、ね、ひまわりの種が厳しすぎるよ、あ、すみません、 基準が緩すぎるとかいうのは、うん、なんかちょっと、はい、科学的じゃない。はい、でただそういう記事にはそのひまわりの種の話ですということが当然書かれているべきなのに書かれてなかったりするんですよ、
はい、
何の話なんだろうと思って調べて、ようやくなんだひまわりの種の話か、それ当たり前じゃんと思うんですよ。
あ、はい、なんかトリックですかそれ。
なんかそうですね、なんかトリックじみてますよね。
だって普通にそれを素人が読みます。私はもう本当に全く農業は素人です、はい、素人なんですけど、はい、それを読むと、はい、やっぱりこう信じちゃいますよね。
そうですね、
普通に、
はい、
うん、
私も多分忙しい時とかこうそれだけ見て信じると思うんですけど。
そうですよね、はい、
もしかしたらちょっとこう不安にさせる目的があって書いてるのかなとかちょっと思ったりすることもあります。
逆に、はい、なるほどね。
そうですね、はい、うん、そういう方が話を聞いてくれるんですよ、
うん、はい、テレビのなんちゃらみたいですね。
あ、似てるかもしれませんね
ですね、
はい、で今私が言ったみたいな農薬の話つまらないんですよ、
うん、つまらないかもしれない、
は
い、
農薬がこれだけ使われてるんだ危険なんだって言われたら、はい、こうみんな何って聞くんですけど、はい、農薬はこういうふうに基準が定められています、安全係数100がかけられています、面白くないんで誰も聞きたくないんですよ、
はい、素通りしちゃいますね。
そうなんです、うん、はい、で農家の人も発信しないんですよ、
はい、
農薬使ってるんですかとか言われて、なんで農薬使うんですか、危ないんじゃないんですかって言われた時に、私みたいな話をする農家は少なくて、はい、農家の人は私みたいに暇人じゃないので、うん、なのでどうするかっていうと、
そうですね、毎日、
そうなんですよ、はい、どうするかっていうと、はい、そうなんです、はい、まさにおっしゃってるような感じで、はい、毎日忙しいので、
忙しいですね、
なのでそれ聞かれたとしても、はい、答えないか、もしくは、はい、仕事のために仕方ないじゃないかって怒ったりするんで、
はい、
そしたら正しいことが伝わらないんですね、
はい
はい、なので、はい、代わりに私がお伝えする形でやってます、
うん、でも今日聞いてそういう農薬って私の中のイメージではもう農薬イコール怖いものっていうのが根付いちゃっていたので、
はい、
そういうその3つの分類があるとか、はい、そういうことを知れてよかったです。
ありがとうございます、うん、はい、で食の安全ってこう今何回も登場したこのトピックなんですけど、はい、この食の安全ってすごく大切なんですけど、はい、この安全をですね守ってる人たちっていうのは、うん、食の安全っていうキーワードあんまり言わない人たちが多いです。
どんなワードを言うの？
はい、日々食の安全の基準を一生懸命研究してます、
はいはい、
でその人たちは、はい、時に有識者って呼ばれたりしてるんですけど、はい、彼らはですね有識者というバッジをですね忘年会のビンゴゲームで当ててつけてるわけじゃないですね、
はい、
どうしてその有識者と呼ばれるようになったかというと、うん、権威にあぐらをかいている人ではなくて、うん、そのですね、安全をですね、追求するために人生のたくさんのことを犠牲にしてきた人たちですね、
はい、なるほど、はい、じゃあ食品の安全って言ってもまだ基準が定まってないから何が安全なのかが分からないってこと、
そうですね、その、はい、安全についてこう日夜研究がされているっていうこと、
ずっと研究はしてある、
そうですね、はいはい、で彼らの声に耳を傾けたいなっていうふうに私は思ってるっていうことですね、うん、
はい
はい、で今までそういった人たちはたくさん研究をして今でも、はい、日夜研究をしてるんですね、
はい、
ですので、食の安全を守っているのは私の認識では、はい、活動家の人よりは、はい、そういった専門家の方っていう方感じがします。
なるほどですね、
はい、うん、
それ日々進化しますよ ね、
その通りですね、
科学ですからね、
はい、うん、そうなんです、うん、で、うん、化学メーカーの人も食の安全を守る人たちの一人かなと思ってます。
化学メーカー、
はい、
確かに
化学メーカーの人たちは売りたいんですよ、
はい、
化学薬品を売りたいんですよ化学薬品を売ってみんなが病気になったら二度と売れないんですね。
あ、なるほどです、は
い、なのでどうしてるかっていうと日夜研究をしているわけです、
ね、じゃあ安全なより安全な化学薬品を便利な薬品を作ろうっていうふうに、
はい、はい、でしていますね、はい、
じゃあ必ずしも農業の化学企業家っていうのはもう敵ではないみたいな感じですね。
そうですね、どちらかというと味方かなと思ってます。
あ、なるほどですね、はい、それはびっくりですね、
はい、安全のことを誰よりも心がけているのは、うんうん、我々消費者よりもそういったメーカーさんじゃないかなと思います、
はいはい、なるほど、
はい、で今ですね森さんのお話したキーワードでものすごく面白いキーワードがあったんですけど、
はい、
自然と科学っていうキーワードが ありましたね、
はい、
自然と科学って相反するもののようなイメージを持ってる
持ってます、ね、
と思うんですけど、はい、うん、農業をしている人は科学の方から見ます、
はい、
なおかつ自然の方から見ます、
うん、なるほど、
両方から、
はいはい、両方ではなくて科学と自然って同じことなんです。
え、
はい、はい、自然というのは、はい、自然はどうなっているんだろう、もっと知りたいな、自然のことをもっと知って、仕組みを知りたいな、これは科学なんです、
うん、
はい、科学ってサイエンスの方の科学ですけど、
はい
はい、で 科学と相反するもの、例えばファンタジーとかは科学とちょっと違いますよね、は
い、
例えば科学的じゃないことでもファンタジーでは話されることがあります、
うんうん、
はい、例えば聖書とかはに書かれていることはあれを科学的に話してもおかしな話で、
あ、はい
はい、でも科学のことをファンタジーの方で話してもおかしな話なんです、
はい
はい、例えば天動説と地動説ってあって、
はい、
これずいぶん昔ですけど、はい、教会の人たちはまあファンタジーって言ったらいいかわからないですけど、人間の心、
ね、
はい、そうです、うん、はい、地球がは太陽、地球の周りを太陽が回っているんだって聖書に書いたんです、
はい、
彼らはあの人々の心に耳を傾ける人たちなんです、
うん、
すごく大切な仕事ですよね、
はい、
一方で、はい、科学者コペルニクスは科学者なんですけど、科学、はい、その科学者は観測をした上で地球は太陽の周りを回ってるんだって言ったんです、
うん、
はい、でこれはですね、科学、自然の声に耳を傾けたのは宗教ではなくて科学の方だと思うんです。
なるほどです、はい、
ですので、はい、自然と科学はまあ、私の捉え方では相反するものではなくて同じもの、はい、うん、仲間なんですね。
確かに科学はきちんとエビデンスがあって証明されていて、
はい、
きちっとしているという感じではあります。
そうなんです、はい、うん、なので、
ね、
ファンタジーってすごく大切ですし、はい、宗教もすごく大切なんですけど、はい、人間がですね、強い気持ちで水は常温で沸騰してよって言っても沸騰しないんですよ。
前提が違いますよね。
そうなんです。
ファンタジーと科学の前提が全く違うという感じですね。
そうなんです、はい、っていう感じなので、うん、ちょっと農業の方ですね、ちょっと科学の方から見ることが多いなという
のを
ちょっとこう想像していただけましたでしょうか。
それはちょっと、はい、
ですよね。そういうことですね、
はい、
ちょっと質問にですね、お答えしたところで、
はい、
さっきお話した DHMO って知ってます？覚えてます？先ほどお話しました、はい、実はここにあるんですよ。
あ、本当ですか。おお、
これはですね、 DHMO の運搬容器なんです。
その中に入って、はい、
この中に入ってます。
なんかえらい危険なマークがいっぱいついてますけど、
はい、見ます、はい、
あ、見て大丈夫なんです。
見て大丈夫ですよ、はい、これが DHMO です。はい、本物です。
見たところ無色透明のこう液体で
ですよね、は
い、
飲んでみます。
水みたいな、いや、飲みたくないですけど、
は
い、
じゃあ私が飲みます。
あ、飲めるんですね。
おお、
美味しい。喉が渇いてたんで、喉が渇いてた時のDHMO は最高ですね。
美味しいんですか。
はい、これは別名水です。
あ、
ジハイドロモノオキサイド、これは2つの、はい、水素と1つの酸素H2O で水なんです。
もう嫌だ、締めに
最初に聞いて怖くなかったですか。
あ、怖かったですけど、ただの水だったんだって。
そうなんです。
さっきのひまわりの種と同じで、
はい、そうなんです。当然、はい、工場の冷却で水使われてますし、
はい、
母乳からも検出されますし、がん細胞からも検出されますし、
やっとそれは、は
い、メディアで取り上げない当たり前です。こんなこと言ったらメディア笑われますもん、はい、ちなみにこれを危険を煽ってラジオパーソナリティクビになった人がいるんですよ。ふざけて、はい、私はクビにならないでって思ってるんですけど、はい、で世界中の企業が水を販売していることでそれは利益を上げてますよね。当たり前の話なんですよ。
それは当たり前ですね。そうなんです。それはちょっと最後にちょっと大逆転みたいな。
そうなんです、
は
い、ね、ちょっとこれ聞いてからどう思いました？
なんか先ほどすごく怖かったのに、はい、なんか今安心したみたいな感じ、はい、あ、水なんだって感じ。
そうです。ありがとうございます。
騙された感あります。
そうですね、なんか
騙された感がありますよ。
騙してすいません。すいません、ちょっとですね、今日はちょっともう時間がなくなって、はい、しまったんですけど、
ね、
ちょっとこんな感じでですね、こう笑いを交えつつ農業の安全についてですね、来週もお話、
ね、
はい、そうです、農業バラエティナヤラジオ、はい、来週もですね、食の安心安全についてお話していきたいと思いますよ、はい、今週と来週は、はい、森初音さんにゲストにお越しいただいて、はい、農業の安全についてお話したいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん、また来週この時間にお目にかかりましょう。バイバイ。バイバ